OK。はい。では、マタイ5章から読みます。はい。まずは3節。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人は地を受け継ぐから。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。はい。そして最後21節。私のために、人々が、あなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び、踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前に言った預言者たちを、人々は、そのように迫害したのです。OK。じゃあ、この箇所は、聖書の中で多分ね、毎週ぐらいにこれを言ってますけど、聖書の中で一番重要なところだと言いますけど、いつもそれを言ってますけど、でもこれはまあ有名な説教です。これは三条の説教というところです。イエス様は高い山の上でいろんな人が集まってきて、で彼らに教えました。でその時代、まずちょっと考えたいと思います。2000年前のローマの時代、そしてイスラエルにはどんな人たちが聞いていたでしょう。まずその時代は大変辛い時代でした。例えばそのイスラエルは外国に支配されている状態でした。それは大変、もう自分のプライドは本当にダウンになっている。どこ見ても外国の旗があります。どこ見ても外国の兵士が歩いている、見張っている。そして、そういう時代でした。奴隷たちがいました。奴隷はなかなか自分の人生を変えられなかった。もういつまでも誰かに勤めなければならない。いつまでもこの大変な作業をしなければならない。いつか売られて、もしかしたら自分の死に渡される時も来るだろうとずっと覚えて考えていただろう。そして大勢の忘れられる人たちもいました。自分の村に育てて、なんかお父さんの作業別に決めることのできない、無理やりやらされて、で人生が短いためにいつか亡くなって、そして忘れられる人もいます。そういう人たちは、このメッセージを聞いて、もう本当に、すっごく、大事なことをイエス様から聞きました。永遠の報い。永遠の意味。この人生ではなくて、本当に、素晴らしい宝物、があるよというメッセージをイエス様から聞きましたけど、でもよく考えてみたら、今日は同じような社会に住んでいるでしょう。実はどの時代でもそうです。私たちは今外国に支配されてませんけど、でも多くの国はそのようになっています。外国に支配されていなくても、しかし私たちはもう好きなことはできないとか、もう自分の人生は決まっているという状態が多いでしょう。仕事も大変。人生は大変。どうしてもこの家から出られないとか、どうしてもこの会社から出られないとか、どうしてもこの上司の目の前から逃げられない状態にいる人が多い。どうしよう。人生は辛いとか、 何の、あの、まあ、何の光があるでしょうかと悩んでいる人も多い。奴隷の状態の人たちが2000年前にいましたけど、今は私たちは多くの場合はほぼ奴隷の状態で、あの、生きているでしょう。たまには結婚はそのようになっています。たまには仕事は そのようになっています。たまにはただの自分の体がのせいでそのようになっていると感じているでしょう。まあ同じですよ、うん、どの時代でもそうです。あの、そしてその時代もこの時代も宗教という何よりも大きな嘘というものがあります。人は熱心に、あの、自分の罪悪感を隠すためにあらゆる行動をしました。まあ昔のよく言われているのは、その時代はパリサイ人、パリサイ人は、あの、自分が偉いと思って普通の人たちから離れて神様の律法を守ろうとしていた、あの、人たちでしたけど、でも実は偽善だらけでした。あの、本当に、あの、妬み、そして、あの、自己中心、そして、あの、他の人を見、あの、蔑むというこう、あの、体、あ、なんていう、性格特徴がついていて、あの、実はもう、あの、人を嫌っていた、あの、事実でした。神様の前に認められるようになろうと思ったけど、実は偽善者でした。この時代でもそうです。この間、あの、私の、あの、生徒の話をしましたけど、なんか、あの、まあ、うちの三田市に誘われて、なんか、あの、わからない、あの、間に、あの、大きな金の像の前に2万円払わされて、なんか紐につながれて祈りを受けましたけど、全然行きたくなかったけど、全然2万円ぐらい払おうとしなかったけど、まあ強制的にやらされたということ、うん、まあそういう時代に住んでいます、ね、しかし、あの、その時代にそのような、あの、人たち、まあ絶望している人たちの中に に対してイエス様はこのメッセージを与えてから、私たちも同じようにこのメッセージを聞いて、あの、この世から本当に救われる、あの、事実、真実を心に留めましょう。最初は3節、あの、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから。この世ではやっぱり強い人が憧れる、強い人が認められる。国々のリーダーはみんな自分の強さ、なんか選挙、今日は選挙みんな行きましたか？それを聞いてはならない。あの、大体こんな姿勢をします。強いというもの。しかし、あの、聖書では祝福されるもの、幸いされているもの、幸いなものは心の貧しいもの。まあここでは、あの、ま、心の貧しいものは幸いですと書いてます。その人、天の御国はその人たちのものだから。なんで私たちは、あの、貧しいことを、あの、憧れるだろう。それは自分の弱さを理解しているなら私たちは幸いです。なぜかというと、あの、その嘘という影から逃れることができる。大体私は何でも決めれる、私は何でもできるという、大丈夫大丈夫という気持ちがあるけど、神様は伝えているのは、あなたは何もできないことを一旦分かったら心が、あの、釈放される。そして神様の力、神様の導き、神様の本当の賜物を受ける必要があることを気づいて、そして受けることによって全てが変わる。そして本当に、あの、もう毎日毎日辛い辛いじゃなくて、永遠の意味のある人生を今日からいつまでも得しまで、あの、生きることができる、残すことができる。次は、悲しむものは幸いです。やっぱりこの世では悲しむことは、あの、ダメだろうとみんな思っていますけど、だからといって、あの、だから、あの、テレビを見て笑い番組はこんなにね、あの、まあ、人気でしょう。僕は日本に来たら だからどのチャンネル見ても同じ笑い番組があるみたいに見ていた。で、大体同じような人が、全然多分実情わからないのに、とにかく冗談を言ったら、その話題をカバーしたと思ってやっています。つまらないなと思ってた実は。多分それは半分日本語はあまり分からなかったから面白くないと思ってたと思います。しかし悲しむ、なんで悲しむことはいいことでしょう。悲しむというのは、大事というのは、まず悲しむことができなかったら変えることもできない。何を悲しむ？自分の運が悪いとか、自分の状態が悪いとか、格下で負けたとか、そういうことではなくて、これはこの世による悲しみと聖書に書かれている。で、自分がまた飲んで、自分また家に帰って喧嘩して、子供に叱って、もう今はすごい大変落ちているということで悲しむことではなくて、そういう人たちはまた同じ次の日に同じくまた飲みに行って、また同じことを繰り返すでしょう。そのような悲しみは大勢ありますけど、それは何の益にはならない。しかし本当に神様による悲しみはこういうものです。また私は罪が現れた。本当に自分の心には妬みがある。やっぱりプライドがある。自分の目が気づいていない罪深いところは散々あるということ、そして神様変えてくださいということは祈れるようになります。そして神様は、はい、わかった、あなたはわかった、今から新しい心を与えるということ。しかし悲しまないものは実情を隠そうとしている。実情を隠そうとしている。黙示録に終わりの日に、なんか面白い幻がありますけど、その即知らぬ穴から大勢の悪霊が出てきて、このようにあらゆる悪をもたらすということ、まあ終わりの日に大変な時に、多分アルマゲドンのその時代になって、そういうことが実現するかもしれない。まあするでしょう、書いてるから。しかしその穴がその時に開けられるけど、実はそこを知らぬ穴は人間の心を表している。私たちの心はそのようなもの。イエス様は私たちの心の中に妬み、怒り、自己中心、憎しみ、そういうもの、むさぼりは全部私たちの心の中にある。どんなに偉い人の心でも信じられないほどひどい態度、ひどいものが蓄えている。で、それは出るとき、ね、私たちはよく見るけど、出るときとか出ないときでもある。まあお酒酔って喧嘩したり、そのときにはよく見られるけど、普通私たちはよくその蓋を完全に置いて、もう大丈夫だろう、いい人だろうと、そういう嘘を継続させるでしょう。しかし悲しむものは、いや、それは無理です。例えばみんなにいい面を見せようとしても、自分の心の中にはやっぱり悪があるということは、私たちはもう認めるしかない。悲しむ人はそれに対処できる。悲しまない人はできません。もちろんこの人生はもう悲しみばかりではなくて、私たちは自分の実情に悲しんで神様に変えて、心を変えられたら、それから神様の本当の喜びが始まる。自分の悪を隠す必要はない。次、柔和なものは幸いです。柔和というのは、まあ、優しい、弱いではないけど、弱い人のように振る舞いする。しかしなんでというか、それは神様の性質です。神様は誰より強いけど、誰よりも強いものは柔和ということです。まあ、このパソコンを見てください。このパソコンはめっちゃ力強いものです。ちょっとメールしたら家族に喧嘩を始めることができる。 あの、Facebook に何かポストしたら、自分の人生を、あの、もう、ないがしろにできるでしょ。この間、あの、オーストラリアで誰かが、あの、何かポストをして、そして人、あの、自分のカリアが突然なくなった、まあ、話がありますけど、あの、もう本当に力強いもの、パソコン。だけど、そのパソコンが使っている電気の量はわずかです。たくさんの電気が入ってきたら、プシッ、燃えてしまう。小さな力、あの、小さな電気で、あの、でも、強い、あの、性質があります。まあ、神様はそういうものです。実は力強いけど、私たちに対しては優しく。あの、この世では、やっぱり自分の力を表すことは憧れるでしょう。うん。あの、強いムービースターとか、強い、あの、俳優に私たちは憧れるけど、でも実はそういう人たちの、は、その性質を自分の家に持って帰って、だいたい家はボロボロです。だからみんな離婚します。あの、優しいことは自然ではない。優しいことは神様から与えられるもの。優しい人は幸いです。彼らは神様の力に頼ります。そして、こういう特徴は、あの、神様に与えられるものばかりです。私たちは自然には心の難しいものではありません。悲しいものではない。本当の意味で悲しむね。自分の運が悪いとかそれで悲しむことはありますけど、本当の神様によるあの悔やるために至るような悲しみを私たちはかけています。ニューは全然そうではない。あの次は。義のために植え加わるものは幸いです。その人は、あの、満ち足りるからです。やっぱり、何で満ち足りることがあるでしょう。まあ、ある国々では本当に食べ物を植え加わる人もいますけど、この残念な時代には彼らは満ち足りません。あるところでは。しかし、あの、ある人は、あの、自分の幸せを植え加わる。もうどうしても自分が幸せに暮らしたいと思っていますけど、でも、それも無理でしょ。無理でしょ。何がなるか分からない。あの、2-3週間前に私のいとこの主人が自殺した。もうその人はすっごくいい仕事をやってた。彼は、あの、飛行機の操縦士。あの、カリアで進んでいた。あの、結婚したり、子供がいたり、何でもあった。けど、やっぱり、あの、ある日には自殺した。それは、やっぱり自分が何、どれだけ持っていっても、どれだけの幸せな、あの、Facebook が持っていっても、あの、やっぱりそれは満ち足りません。満ち足りるのは、あの、神様の前に正しいと認められることだけです。それがあれば十分。そして、神様の前で正しく認められるというのは、あの、すべて、あの、喜びの始まり、すべて満足の始まり、あの、すべての命の始まり。僕は若い時に、中学校では、人気になろうと思っていた時がありますけど、どんどん人気になろうという、まあ、サークルに入っていて、みんなは隣の人を踏んで、自分の地位を上げようとしていた。それは虚しいと思っていた。次は、あの、音楽とか、コンサートとか、キャンプとか、そういう、あの、あらゆる楽しみを追い求めて、でもやっぱり、すぐには退屈になります。オーストラリアではサーフィンをやります。サーフィンはもう毎週行って、冬でも夏でもサーフィンしに行って、本当に楽しかったけど、でもどんどんすると、まあ退屈になります。自分がどれだけできてもできない技がある。それを見て悲しむ。どれだけ練習しても、まあある程度しかできなかった。そして友達はある日にずっと一緒にサーフィンしていた友達はそのビーチの中で待っていた。何してんのと言ったら、私たちはその、あの人のカバーの盗もうとしている。待っている。 と思って、そして突然もあいつらと一緒に行きたくない、でサーフィンの楽しみも突然なくなった、もういいわと思って、それ以外はあんまり行けなかった。でもその時に神様の前に正しいというものは何だろうと考え始めた。そしてもう僕は自分では絶対に正しいではない、小学の時に犯した罪がすぐに思い浮かびましたチョコレートを盗んだり、そしていじめ、私は周りの人にいじめをしたことも思い浮かびました。ああそれは全然ダメです。そして次にアメリカのラップミュージックをよく聞いていた時に、その影響かわからないけど多分その影響だと思いますけど、落書きをしたり物を壊したり、そういう行いを突然思いました。まあさっきマークスが言ったように、本当に私は罪深いというものことを気づきました。本当に今死んだら絶対に地獄に行きます。もうしょうがない、神様の前に正しいではない、そしてその正しさを飢え渇くようになりましたけど、でもどうやって神様に出会えるということは分からなかった。ちょっと飛ばして、ちょっと飛ばして次は8節、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るから。心の清いもの、さっき言ったけど私たちの心はいろんなことありますけど清いというのはないね。どれだけね、竹の下に叩かれても清くならない、どれだけ本を読んで勉強しても清くならない、どれだけ頑張っても清くならない、どれだけ例えばセルフヘルプのブックとかそういうことを学んでも無理です。心の清さは私たちは取られないものです。でも心の清いものは幸いですと書いてます。じゃあそうなるとこの心ではなくて新しい心でなければならない、そうでないともう無理でしょう。私たちは清い心ではない、神様の前に心の清いものしか立てないと書いてます。心の清いものは幸いです、彼らは神を見るからです。見る、イエス様は別の箇所で、あなた方は新しく生まれなければ天の御国を見ることができません。見る、神の前に見ることよりも、私たちは見ることよりも神様の前に見られるということね。私はあなたに見たらあなたも私を見ているでしょう。神様の前に立って見るというのは見られる。でもどうでしょう、神様の前に出てこの物を壊したり落書きをしたりいじめをしたり物を盗んだり、そういうような人が神様の前に出たらどうでしょう、神様はそういう人を受け入れると思いますか。皆さんは例えば今東京に行って政府の前に出て一番汚い一番腐っている服を着て、そしてもう一番ひどい髪型とか出て、そして偉そうに自分の欲しいことを要求するともう追い出されるでしょう。それは当たり前。同じように私たちは神様の前に出ることはできません。しかし心の清いものは受け入れられる。どうやって清い心を受け入れるか、イエス様が言った新しく生まれなければならない。間違いなく私たちはみんな生まれました、だからいる。だけど天国では生まれ変われているものしかいない、それは事実。なぜならそういうものはだけが神様の前に立つことができます。新しく生まれるというのは特権です。それは当然のことではない。現代の多くの大きな問題は、社会では子供たちは特に西洋の国々で育てて何でも与えられるのは当然だと思っています。何でも自分の権利と思っている。 親が大学を払っているのは権利だ、自分が車を持つことは権利だ、あの何でもかんでも権利だと思っている。そうではない、全然感謝の心はない。しかしあの私たちもそうです。救われるというのは権利ではありません。神様は私たちを全然救う必要はありません。しかし神様は人を愛しているから、愛しているから、私たちを愛しているから、あのどんなに神様に侮辱しても神様はそれでも私たちを愛して、あの受け入れてほしい、変えてほしい。じゃあ新しく生まれるためにまず悲しむことは必要、自分の心を認めることは必要。本当に今は十分ですか？今は神様の前で立てると思いますか？自分の態度を考えてみてください。人の扱い方とか頭の中の人に対する思いは公にされたらそれで大丈夫ですか？もう本当にそうではない。もう皆さんは良心を持って自分の悪をよく知っていると思います。大体よく考えたら私はもうダメだというあの風に考えるでしょう。しかしその通りです。私たちはダメですけど神様は新しい心を作って与える、それが私たちに対してあの本当に喜びです。本当にあの希望です。今から完全に新しいスタートで始めることができる、完全に清いままで神様の前に立つことができる、赤ちゃんみたいにもう愛ばっかり受けて、そしてこれからあの親が子供に対する、まあ、教育の計画があったり、あの教える計画があったり、これからキャンプに行こうか、これからスポーツやりましょうか、いろいろな良い希望があるでしょう、計画あるでしょう。神様もなおさらに私たちに対してたくさんの計画がある。今からこのように作り変えて、このように形作って、この賜物を与えて、まあ習い事とか神様はすでにそういうものを全部準備しているんですけど、妨げているのは私たちの意志、自由の意志、それもあります。それは特権です。けど私たちはみんな自分の意志がある。神様に変えられるか、今のままでいくか、まあ、マークスは先に2つの道について話しましたけど、その通りです。みんなの前に自分の状態を悲しんで、心の貧しい状態を認めて、そして神様の優しさを選ぶか、それか自分の力によって生き続けるか、もうその決断は皆さんにあります。あの平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから、平和を作る者、喧嘩の時に、喧嘩はなかなか終わらないでしょ、難しいでしょ。喧嘩をする時にどうしたら喧嘩になれないとよく思いますか？でも本当に誰かが譲ったらもう大体終わります。誰かが自分の悪いところを認めたらその喧嘩が終わります。考えてください。罪深い人間と神様の間にこの喧嘩があります。どうなったでしょう？罪深い人間は頑固ですから、いや私は大丈夫です、私は何も悪いことしてないと言いながら、神様は私たちのところに来て自分が悪いみたいに全て の罪を受けました。全然神様は悪くなかったのに全てを自分で取りました。そのために神様はその平和を作るもの、私たちも平和を作るものという存在に導かれている。これから人に、例えばユートがジェフに対してひどい罪を犯した、ひどい行動をやっているのに、まあ私のせいだと認めることできるんですか？神様の子供と呼ばれる人はできる。なぜなら神様の性質が与えられる。本当の平和を作るものはイエス様、神の子。 だけど私たちはそのような人生に導かれる。みんなに許します。どんなことがあっても憐れみをかけます。どんな侮辱されても許します。どんな人でも愛します。それができる、まあ神様の力によって確実にできるでしょう。でもそれを選ぶかどうか、それは私たちは決めなければならない。それを選ぶことはこの世の地位は下がります。私たちの力は下がります。私たちの名誉が下がります。悪い人の仲間と呼ばれる弱い者、騙されている者、バカと呼ばれる。それでも良い。最後にね、イエス様を受け入れないのは多分一番多い理由は周りの人はどう思うか。いや今ちょっと家族があるし仕事があるしいろいろあるし、今クリスチャンになったらなんかみんな話すでしょうとか、周りの人の意見を考えすぎるけど、本当にこれから100年後で気にすると思いますか？これから100年後で今の周りの人たちはどう思っていることは全然関係ないでしょ。うちの友達は知り合いかな、日本語ではオーストラリアではみんな友達という知り合いが自分より25年ぐらい下の人と結婚した。で結婚する前に彼は、カウンセラーに、いやでもあの人と結婚したらみんな冗談を言うでしょ、みんないろんな笑われるでしょ、大丈夫ですか、そうならないの。でカウンセラーはうん、その通りですよ、みんな言うと思います、みんなはすごいなと言うと思いますけど、毎日毎晩戸を閉めると多分それは気にしないと思います。同じでしょう。私たちはとにかくイエス様が与えようとしている一番何よりも大事な宝物をなんで受け入れないでしょう。この世ではそれほどのいいことはあるでしょう。ないと思います。神様が与えるのは天の御国、神様が与えるのは地を受け継ぐ、これはこの地球のこと、満ち足りるということ、憐れみを受けること、神を見ること、神の子と呼ばれること、天の御国はその者たちのものだから、それほど良いものはないので、今日皆さんぜひ神様の救いを受け入れましょう。簡単です。自分のプライドを下げて、神様救ってください、私を受け入れてください、新しい心を与えてください、祈って、それから正しい道を歩み始めましょう。お願いします。 Let's pray。 祈ります。神様、ぜひ私たちを許してください。大変な格好はみんなにありますけど、大変な態度もみんなにありますけど、反抗も偉そうな態度も悪い言葉も全部私たちにはありますが、神様の愛は何よりも強い。その愛をください。神様、ぜひあなたのところに行ける信仰を与えてください。イエス様はすでに私たちのところに来て平和をもたらしました。どうか受け入れる力をください。イエスの御名によって祈ります。アメン。はい。